まず最初に報告をいたします。2022年7月2日の説教でマナーは2種類あるという説教をいたしました。覚えておられますか？現代でもマナーが降ったその例としてですね、アフリカのアンゴラで1939年4月にマナーが3日間降ったことをお話しいたしました。さてですね、本当にそんなことがあったのだろうか、これは現地の人に確認してみようと思いました。それでアンゴラの教団本部に私はメールを送ったんですよ。すぐ返事が来ないわけです。約1週間後に行きました。調べます、しばらくお待ちください。でしばらく待ってですね、来ないのでもう一度知らせを出したわけです。そうしますと9月1日、もうほんの数日前ですよ、9月1日メールが来ました。マナーは本当にありました。その後、最近マナーが降りました、こう書いてあったんですよ。そして同じ日、9月1日、数時間後、2通のメールが来ました。サーザンアフリカインディアンディビジョン、インディアンオーシャンディビジョンのメディアコミュニケーション部長のシバン先生からメールが届いたのです。セブンステイの教会の信者さんがですね、もう食料がなくなって本当に困ってですね、真剣に祈ったそうです。するとマナが降ったのです。場所はアンゴラのナンバというところです。シバンダ先生が現地に行って録画したんですよ。その動画が私のところに9月1日に送ってきたわけですよね。数人の人がマナーを食べてその味についてこういうことを言ってるんです。もうとにかく表現できない味ですと。そしてある人はですね、こんなに美味しいものを生涯食べたことがないと言ってるわけです。カメラが構えてるわけですからね、カメラの前でですね、これがマナーですと見せてこう、食べるわけですね。すごいことになりましたね。食べた人が次々に証しをするんです。一応ですね、全部英語で作ってありますので今日お見せすることは、できません。でも何らかの方法で、皆様にお見せしたいと思っています。マナーの報告は以上です。7月に、大好きなバイクで、北海道をキャンプツーリングしました。練馬区の家から新潟まで走っていって、そして夜のフェリーに乗って次の日の夕方、苫小牧東に、着きました。最初にですね、ウトナイ湖を見たのです。まあ、写真はたくさんありますけども一部、お見せいたします。では写真お願いします。愛用のホンダレブルです。街の中ですね、原付の、三輪車で後ろに真っ白いプラスチックの箱を乗せて、ピザハットって書いてあるわけですね。であれを見て、あ、なるほど箱かと思って、じゃあ私も作ろうと思って作ったわけですね。これ作って分かったことがあります。荷物の出し入れが極めて簡単。バイクでですね、テントだ、寝袋だ、炊事用具だ、着替えだっていっぱい積んでですね、でロープでこう、縛って走ってる人いるわけですね。もうあんなに比べると極めて簡単ですよ。蓋を開けて入れれば、いいわけですね。2番目、走行中に荷物を落とすことがありません。バイクにいっぱい積んでる人はですね、走行中に落ちるということがあるわけですね。それ全然ないわけです。3番目、急に雨降っても大丈夫、防水ですよ。4番目、パーキングに置いてバイクから離れるときに盗難防止です。いいことばっかりではありません。 あのように、箱になりますとですね、荷物を入れますと重心が高くなるわけですね。でこれは、明らかになってますか、マイナスです、7月6日の朝です。ウトナイ港を見ました。お願いします。ここですね、特別なところです。はい、次お願いします。あれですね、なんて野鳥のサンクチュアリーと呼ばれています。いろんな渡り鳥がここに来るわけですね。季節によって違うわけです、私が見たらこれがいました。白鳥が1羽だけですね。はい、次お願いします。この日ですね、白老のアイヌの、博物館見学に行ったんです。で私はですね、博物館見学が好きで、全国機会あればいろんなところを見ることにしております。さてですね、国立の博物館は私は東京上野しか知りません。あとどこにあるか分かりません。これですね、国立ですよ。国立ですから敷地がものすごく広いわけです。湖までありますよ。でそしてですね、なんて設備がものすごくいいです。お願いします。国立です。では次、もう見学者が次々にやってくるわけですね、なかなかハイカラな、建物です。次、はい、次、きれいな日本語でですね、アイヌの人がアイヌの、説明を、してくださいます。はい、登別温泉の地獄谷に行きました。地獄って、こんな感じですね。次、もうすぐ近くまで行けるわけですね。でそれでこのような注意書きがあります。次お願いします。このようにしてですね、行きます。写真は以上です。さて、北海道にはセブンイレブンは非常に少ないです。もう圧倒的に多いのがセイコーマートです。キャンプのツーリングですから、夕食の食材と次の朝の食材をセイコーマートで、買いました。そして、キャンプ場に向かったんです。でキャンプ場に着いてですね、でそして申し込みをして、このバッグからですね、料金を払おうとして開けました。ところが財布がない。前の日に北海道着いて、今日から北海道走るぞという時に財布がないわけです。で私は何かあったらいけないからと思ってですね、クレジットカードは普段使っているものと ETC と2枚だけ入れました。ポイントカードも2枚だけ入れました。財布ですから当然現金が入ってるわけですね。でそれで今日から走るのに、しまった。さて、クレジットカードの番号が分かりません。連絡先の電話番号も分かりません。止めることできないわけですよ。さあどうしようか。皆さんどうしますか。東京三木小学校の、子どもたちはお祈りって言いますよね。公立の学校に行ってたらこんなこと言わないですよ。お祈りです。で私もお祈りしたわけですね。では祈った、これからどうしようかというのを考えました。それで私はコンビニでお金を払った、間違いなくあの時には財布があった、今キャンプ場途中どこにも寄らなかった、私はコンビニで財布を落としたに違いない、戻ろうと思いました。これが東京との違いですよ。戻ると言ってもですね、コンビニからキャンプ場まで40キロですよ。40キロ戻る。でも人口が少ないところです。ビヨーン、35分ぐらいで戻りました。そして店員の人にですね、事情を全部説明して、財布の落とし物の届け出がなかったでしょうか、届いております、事務所までお越しください。 私はねずっと祈りながら走ったんですよ。そして祈っているうちにですね、財布が発見されて店に届けられるっていう気持ちになったんです。ちょっと甘すぎますかね。これはね、届いております、事務所にお越しください。で事務所に行きました。本人確認できるものを見せてください。で車の免許証を出しますね。でお店の人、これですか、これですよ。でそれで中身をご確認ください。紙幣があって、小銭があって、クレジットカード2枚あった、ポイントカード2枚あった、全部あるわけですね。ありがとうございました。私は店内で、財布を落としたんでしょうか。発見された方はトイレで発見されました。そしてですね、名前も連絡先も何も言われませんでした。私はありがとうございました、また40キロ走ってキャンプ場に戻ったわけですね。テントを設営しました。落ち着いて、そしてですね、もう一度財布の中を確認したんです。ところが1万円札2枚抜かれていた。それでしたら名前とか連絡先を届けるってことはできないですよね。でも私は感謝しましたよ。クレジットカード2枚なくなったらこれは困りますね。場合によっては大被害に遭うことも、考えられるわけですね。今の実は令和の中でところがっていうのを2回言いました。実はこのところがは聖書の中に出てくるのです。今日は、使徒言行録を考えましょう。ところがが出てくるときには場面が急変化します。さてですね、多くの皆さんがよくご存知のように、初代教会で聖霊降下がありました。で、あの時の聖霊降下を私はですね、聖霊がドカーンと注がれたということをよく言います。聖霊がドカーンと注がれてどうなったかですね、弟子たちが自由に外国語をしゃべるようになったんです。あの時代ですね、言語の違いが伝道の大きな障害になってました。言葉が違うと。今日の礼拝ですね、外国人の方は非常に少ないわけです。もう日本語でほとんどの人に通じるわけですね。初代教会は違いますよ。ましてあの五旬節ペンテコステの時には祭りですから、いろんな国の人が集まってました。でそれで弟子たちが急にですね、自分の国の言葉をもうスラスラ喋って話すわけですから、歌手はびっくりしたわけですね。神様が言語の違いという伝道の障害になるものを取り払ってくださったわけです。そして聖霊の賜物、異言の賜物を与えられたんです。ですから弟子たちが自由に外国語を話しました。さて、それは何て言いますか、弟子たちが伝道している時の場面でありますけれども、弟子たちではなく信者さんはどういう生活をしていたのか、それが2章と4章の最後の方に書いてあります。でそこに書いてあることをまとめますとこのようになります。信者たちはひたすら心を一つにし、神殿に参り、家ごとに集まってパンを裂き、喜びと真心を持って一緒に食事をし神様を賛美しました。そしてその次がいいんです。会衆がですね、民衆が、人々に好意を持たれていました。そして救われる人を日々仲間に加えてくださったというふうに、書いてあります。さて、思い切って大胆に御言葉を語れるようにと祈る人もいました。イエス様がなさったようにですね、癒しをすることができるようにと祈った人もいました。やがてそのようにしておりますと、その場所がこう揺れ動いたわけです。揺れ動いて聖霊がドカーンと注がれたわけですね。さて、信じた人々はですね、心も思いも一つだったわけでしょう。 でそしてですね、共同生活をしていたんです。聖書に貧しい者がいなかったというふうに書いてあります。ある弟子がですね、家や土地を売るわけです。でそれを教会に持ってきて捧げるわけですね。でそして困っている人にこう、分配されたり、しておりました。さてですね、この初代教会の素晴らしさ、2つあると思います。1番目、信者さんは心も思いも一つだったということです。1つ。2番目、人々から非常に好意を持たれていた。この2つが現代の教会にあるといいですね。特に2番目、好意を持たれていたというのがいいですね。最近のあの事件によって、だから宗教は恐ろしい、宗教は変人の集まりなんて言われる今の日本になりました。初代教会の人々、周りの人々に好意を持たれていたのです。素晴らしいですね。これが初代教会です。さて5章に何と書いてあるでしょうか。では聖句お願いします。5章の1節から5節、7節から10節です。今日からですね、引用の聖句はすべてスクリーンに、出すことにいたしました。できるだけですね、自分の聖書をお開きになってください。そして確かにここに書いてあるということを確認しながら見てください。使徒言行録5章の1節から5節。ところがアナニアという男は妻のサフィラと相談して土地を売り、妻も承知の上で代金をごまかし、その一部を持ってきて人たちの足元に置いた。するとペトロは言った。アナニア、なぜあなたはサタンに心を奪われ精霊を欺いて土地の代金をごまかしたのか。売らないでおけばあなたのものだったし、また売ってもその代金は自分の思い通りになったのではないか。どうしてこんなことをする気になったのか。あなたは人間を欺いたのではなく神を欺いたのだ。この言葉を聞くとアナニアは倒れて息が絶えた。そのことを耳にした人々は皆非常に恐れた。7節から。それから3時間ほど経ってアナニアの妻がこの出来事を知らずに入ってきた。ペトロは彼女に話しかけた。あなたたちはあの土地をこれこれの値段で売ったのか、言いなさい。彼女は、はい、その値段ですと言った。ペトロは言った。二人で示し合わせて主の霊を試すとは何としたことか。見なさい、あなたの夫を葬りに行った人たちがもう入り口まで来ている。今度はあなたを担ぎ出すだろう。すると彼女はたちまちペトロの足元に倒れ息が絶えた。青年たちは入ってきて彼女の死んでいるのを見ると運び出し夫のそばに葬った。ところがと書いてあります。初代教会の素晴らしさの後、急変化ですね。ところがなんです。アナニアと、サフィラ夫妻はですね、彼らが献金をしたことが書いてあるわけですね。土地を売り代金を捧げたのです。でも大部分は地元の自分の手元に残しておき捧げました。そしてそれが全額であるかのような顔をしていたわけですね。ペトロは分かるんです。どうして分かるか。主が示されたんでしょうね。でそれで、聞くわけです。あの土地をこれこれの値段で売ったのか、言いなさいと、ペトロに確認をされました。はい、その通りですと答えています。嘘ついてるわけですね。献金ですから神様を欺いたことになります。さてこの出来事に関してですけれども、エレン・G・ホワイトの観難から栄光への上巻72ページに、書いてあります。ここを見ますとですね、なんて言いますか、全体がよくわかります。しかし彼らは自分たちよりも貧しい兄弟たちの必要を満たすために自己の資産を手放した。手放した人々が信者の間で高く評価されているのを見て 厳粛に神に捧げていたものを惜しむ自分たちの利己的な心を自然に見透かされることを恥じ、考え抜いた末、自分たちの資産を売ることに決めた。そして彼らはその収益を全部共同資金に捧げたふりをして、その実売上の大部分を手放さなかった。このようにして2人は共同の蓄えから生活を保障され、同時に兄弟たちからも高く評価されると思っていた。神は偽善と虚偽を憎まれる。アナニアとサッピラは神との取引で詐欺行為を行った。彼らは聖霊を欺いたために、その罪は立ちどころに厳しく罰せられた。観覧から栄光へ、上巻72ページ。これが事件の背景です。アナニア夫婦の動機はこれだったわけですね。素晴らしい初代教会の時代にこのようなことがあったのです。それでところがと書いてあるのです。この出来事、経済生活の在り方、捧げ物の在り方について非常に重要なことを教えていますね。彼らは土地を売ってですね、その売上金大部分は手元に残していて、そして、わずかを、捧げたわけですね。しかし全額を捧げたような、顔をしていたわけです。この時ペトロはすごいですね。何があったかが分かったんです。主が示されたのでしょう。主につながっている人がいますと、このようなことも分かるんですね。この時は2人に悔い改めを促したり、教会で罪を告白しなさいとか、もうそういうこと一切ないんです。即刻主によって打たれました。これを知った教会の人は本当に恐れたと思います。サタンが人を罪に陥れるために用いる大きな誘惑は、これはお金に関する誘惑です。これは初代教会だけではなく、ずっと前の旧約聖書の時代からあるわけですね。そしてその誘惑に負けた人はたくさんいます。そして聖書の時代ではなく現代でもですね、悪魔はこの方法を用いてきます。高い教育を受けていても失敗する人は多いですね。 しばらく前のニュースでですね、東京オリンピックパラリンピックと言いますと、もうその後に何が出てくるかをもうすぐ分かるわけですね。すぐ青木と続いたわけですね。そしていくら渡したというような話になっていくわけですね。テレビのニュースでお金に関する問題がなんと多いことでしょうか。この誘惑、神様を信じる人にも来るんですね。用心しましょう。神と富とに金使えることはできないんです。アナニアとサッピラはですね、教会には信仰的に思われたい、しかし財産は手元に、たくさん残しておこうという誘惑に負けました。あの初代教会にも、このようなことがあったのですね。さてこの後、人たちに対する迫害が強くなったんです。人たちは捕らえられて牢に入れられたんです。5章19節20節使徒言行録、今日は5章だけですから聖書は開いていてください。5章19、20。ところが夜中に主の天使が牢の戸を開け、彼らを外に連れ出し、行って神殿の境内に立ち、この命の言葉を残らず民衆に告げなさいと言った。キーワード、ところがですね。どうなったか。天使が現れて牢にいる人をですね、連れ出したわけですね。そして命の言葉を民衆に告げなさいと言ったんです。助けられた人がですね、告げなさいと言われたわけですから、もうこれは従わなくてはなりませんね。で、彼らは夜明け前から教えを始めました。ずいぶん早くから始めましたね。聖書を見ますと、神様の力を人間にはっきり分かるように力を表されたということがあります。で、神様がですね、どうして何にもされないのだろう、神様は沈黙を守っておられる、そういう時もありましたけれども、もう力をはっきり表されたことがあります。どのような時にあったでしょうか。1番目、 ノアの洪水の時だと思います。あれ単なる自然災害じゃないですよ。あれ神様がなさった技なんです。で私はですね、この災害は人災だと言われることがありますよね。人災、神様がなさったからあれは神災だと言っております。サタンがすればサタン災ですよ。これ明らかに神災ですよ。人類の曙光によりますとね、雨が降っただけじゃないんです。水が地から吹き出したんですよ。これが40日40夜ですから、それで地球が水に覆われたわけですね。神様がはっきり力を表しておられます。ああいうこと人間にはできません。2番目、イスラエルの民の出エジプトに関する出来事です。200万以上の人々がエジプトを出たわけですね。彼らが持ち出した食料は1ヶ月でなくなりました。なくなったんですから死んでしまうわけですよね。そこで神様が力を表されました。さっきちょっと言いました、マナーを与えられたわけです。で彼らは40年間旅行をすることができたわけです。毎日が奇跡の連続です。神様が力を表しておられます。3番目、エリア、エリシャの時代にも神様が力を表しておられます。カルメル山上のあの信仰の戦いはすごいですよね。4番目、こういうのもあります。ダニエルの時代です。金の像を拝まなければ燃える炉の中に投げ込まれる。で彼ら3人はですね、拝みませんというわけですね。でそして拝まなかったので投げ込まれたわけです。聖書を見ますとですね、その炉の中に投げ込む人が、火に焼かれて死んでしまうわけです。で投げ込まれた人、髪の毛も燃えなかったんですよね。神様が直接に、力を表されて、助けられました。ダニエルが年取ってからですね、ライオンの穴に入れられました。で神様が天使を使わして守られたわけですね。新約の時代に、使徒言行録で人たちが捕らえられても神様が天使を送って助けられる。もう神様がはっきり力を表しておられます。では5章23節、牢にはしっかり鍵がかかっていた上に戸の前には番兵が立っていました。ところが開けてみると中には誰もいませんでした。さてこの後すぐ報告が入るんですね。こういう報告です。ご覧ください、あなた方が牢に入れた者たちが境内にいて民衆に教えています。天使によって助けられた人たちはですね、もう捕まらないようにしよう、逃げ隠れしないんですよ。境内で伝えなさいと言われたからそれに従ったわけですね。それに従っていますとどうなったか、また引き立てられました。そして今度はですね、最高法院に立たされたんです。当時の最高法院、政治と宗教の最高、機関であるわけですね。これは今の日本で言えば国会にあたるわけです。そこに出されたわけですね。もし日本のセブンスデーアドベンチスト、総理と教団の指導者がですね、国会に出されたとします。指導者はどういう態度でどのように言うでしょうかね。初代教会の人たちはこのように言ったのです。では27節からです。彼らが使徒たちを引いてきて最高法院の中に立たせると、大祭司が尋問した。あの名によって教えてはならないと厳しく命じておいたではないか。それなのにお前たちはエルサレム中に自分の教えを広め、あの男の血を流した責任を我々に負わせようとしている。ペトロと他の人たちは答えた。人間に従うよりも神に従わなくてはなりません。私たちの先祖の神はあなた方が木につけて殺したイエスを復活させられました。神はイスラエルを悔い改めさせ、その罪を許すためにこの方を導き手とし、救い主としてご自分の右に挙げられました。私たちはこの事実の証人であり、また神がご自分に従う人々にお与えになった聖霊もこのことを明かしておられます。堂々としていますね。こ ここの中心ポイントは何でしょうか。これですよ。人間に従うよりも神に従わなくてはならない。これが信仰生活です。人間が言うことと神様が言われることが同じであればどちらに従ってもいいわけです。どちらに従っても正しいわけです。ところが人間が言うことと神様が言われることが違った場合には、その場合には神様に従うというのが信仰ですね。初代教会の人たちは立派ですね。何も恐れてないですね。さてそれを聞いた人たちね、人たちを殺そうとするんですよ。33節から35節、これを聞いた者たちは激しく怒り、人たちを殺そうと考えた。ところが民衆全体から尊敬されている律法の教師でファリサイ派に属するガマリエルという人が講壇に立って人たちをしばらく外に出すように命じ、それから議員たちにこう言った。イスラエルの人たち、あの者たちの取り扱いは慎重にしなさい。はい、出ました。またところがです。ファリサイ派のガマリエルが登場したわけですね。聖書の中でガブリエルとガマリエルがあるからややこしくなるんです。ガブリエルは天使ですよ。マリアに受胎告知をした天使、あれが、ガブリエル。ここは人間です。ガマリエル、律法学者ですね。さて彼はね、テラダという人の例を話しています。そして結論として彼はこう言うんです。38から40、そこで今申し上げたい、あの者たちから手を引きなさい。放っておくがよい。あの計画や行動が人間から出たものなら自滅するだろうし、神から出たものであれば彼らを滅ぼすことはできない。もしかしたら諸君は神に逆らうものとなるかもしれないのだ。一同はこの意見に従い、人たちを呼び入れて鞭で打ち、イエスの名によって話してはならないと命じた上釈放した。律法学者がきちんと筋を立てて言いますと力がありますね。39節はすごいですね。そして人たちを殺そうとしていた人たちがこの提案に従ったんです。殺そうとしている人が従うんですよ。そして人たちはですね、毎日、福音を告げ知らせるのです。人たちが正しいことをしていたにもかかわらず捕らえられ、牢に入れられました。今の日本においてですね、キリスト教の信仰ゆえに捕らえられ牢に入れられるということはないでしょう。しかし信仰のように苦しい場面に立たされることはみんなあるのではないでしょうか。真実が無視され、理解してもらえないことがあるでしょう。私はここでよく言ってきました。問題のない人生はない。誰でも問題抱えてます。この罪ある世の中ではもうこれは仕方ないんですね。御国に行けばないですよ。でもここではですね、神様信じていても、問題はあるわけです。そういう状況であっても神様によるところががあることを忘れてはならないですね。いや、むしろそのところがに、期待したいと思います。私はこのような信仰を持っております。私が神様に目を向け、神様につながっている限り、神様は私に対して最善の時に最善のことをしてくださるという信仰です。最善の時が来ればところがをしてくださるわけですね。ですから神様のところがを信じてお任せするのです。神様のところがを待ち、信仰生活を進めてまいりましょう。